对半。
喫茶店店内、マスターとアルバイトの女子学生、客はいない。
音楽消してくれないかな、ゆみちゃん。
音楽が消える。ステレオコンポから振り向いたゆみ、マスターに近づきながら。マスター、流行りの歌嫌いなんですか？スポーツ新聞を読みながら、ゆみに話しかけるマスター。
嫌いっていうか、知らないんだもん。
新聞から目を離さないで、マスターが答える。
僕も若い頃は、夜遅くまでレコード聞いたよ。
レコードという言葉に、一瞬間が空く。レコード、夏メロ？
まあ今から見れば夏メロだけどね。よく聞いたのは、歌謡曲とフォークだね。
興味がないように答えるユミ。
はあ、歌謡曲とフォーク。
まあ知らないよね。無理もないか。
新聞から目を離し、若い時を懐かしむように語るマスター。
初めて買ったレコードは今でも持ってるよ。
時々聞くんですか？
押し入れの奥にしまったまま。いや、聞きたくてもレコードプレイヤーがなくてね、聞けないんだよ。
レコードプレイヤーって何ですか？不意打ちを食らったように言葉に詰まるマスター。少し寂しそうに。
レコードを聞くための機械だよ。33回転とか45回転とかあって、まあいいか。
取り繕うように話題を変えるユミ。誰のレコードだったんですか、そのレコード？その質問を待っていたというばかりに話し始めるマスター。
キャンディーズだよ、キャンディーズ。これがすごい人気だったんだ。3人の女の子のグループで、普通の女の子に戻りたいっていう流行語にもなったけど、この引退宣言はショックだったな。
饒舌になるマスターに多少呆れたようなユミ。
マスター嬉しそうですね。なんか目が輝いてますよ。
そうなんだよ。今でも鮮明に覚えてるよ。
3人組なんですよね。
そう、ラン、スー、ミキ。僕はスーちゃん派だったな。
そうなんですか。スーちゃんですね。覚えておきます。
YouTube とかでね、検索すれば今でも、いや最近またブーム再来してる感じさえあるね。年下の男の子って聞いたことある？
あ、はい、あります、あります、知ってます。
思い出を共有する人が現れた時のように喜ぶマスター。
お、そう、この曲はね、彼女たちの5曲目のシングルで、この曲からランちゃんがセンターになってメインボーカルをしたんだ。
年下の男の子ってデビュー曲じゃないんですか？
違う。
ちょっと得意げになるマスター。
デビュー曲はあなたに夢中。
へー、初めて知りました。っていうか、キャンディーズの話を初めて聞きました。
ユミちゃん、歌ってみる？
強引なマスターに困惑気味のユミ。
いえ、それは。
単なるアイドルじゃなかったんだよね。歌がね、すごく上手で、ハモるのもうまかったな。そこそこに歌えるぐらいじゃダメって感じ。そうだ、今度カラオケ行こう。教えてあげるから。
ドアのベルが鳴って、お客さんが入ってくる。助かったという表情のユミ。素早くカウンターから立ち、お客さんを迎える。
いらっしゃいませ。
ミルクティーお願いします。ミルクは牛乳でお願いします。
愛しのセブンティーズ、セブンティーズ、セブンティーズ。 愛しのセブンティーズ第2回。今日はマインズエンターテインメント谷崎由美がお送りします。ちょっとおっちょこちょいです。どうぞよろしくお願いします。
と嬉しのです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私が当時好きだったアイドル歌手系のお話をしたいと思ってます。テレビ番組でね、
はい、
歌番組って多かったのよ。
歌謡曲的な、
なんかベスト10番組とかね。
ああ、
曜日が各放送局で違うから、
うん、
毎日やってんだよね、
はい、
もうその日も見る、明日も見る。
同じ方が出られるんですよね。
そうそう、ほとんど一緒。
え、同じ曲を歌うんですか。
そう。
へ
え。今と違ってね、歌謡曲、
うんうん、
アイドル歌手って3ヶ月に1回新曲が出るのよ。
早い。
で1年間に4曲、もう発売日が待ち遠しいの、
うんうんうん、
テレビラジオで1ヶ月ぐらい前から、まあ、宣伝というかね、
あ、
かかったり歌ったりしてるから、
うんうん、
発売日にはみんな覚えてるのよ。
あ、
もうその日はね、早く学校終わってねレコーディアに行くわけよ。
あ、
夢中でしたね、
うんうん、
半年に1回 LP が出る。
LP、
これがね2500円ぐらいしてたのかな。
結構するんですね。
アイドルだけのことが出てる月刊誌っていうのが有名なのが2つあってね、
うん、
それもまた買うわけよ、うんうん、そうすると結構のお金なわけよ。
そのキャンディーズならキャンディーズさんためだけにお金を貯めるんですか。
まあ、例えばキャンディーズファンはね、もちろん他の人が好きだっていう人もいたから、うん、
あ
みんなそうしてたね。でね、ポスターもらえたりするのよ、レコード屋さんで。
あ、
でそれを部屋に貼って、
ほうほう、
毎日見てんだよね。
なんかちょっと気持ち悪いですよ。
そのキャンディーズはなんと解散の時、後楽園球場というところで。
後楽園球場。
そう、今のあの東京ドームができる前に、
はい、
屋根のついてないグラウンドがあったのね。
ほう。
そこで解散コンサートをやって、
はい、
それなんてすんごい人だからね。
で
熱狂的にね、みんな曲の合間で応援するのよ。名前呼んだり、ランちゃんって呼ぶとか、スーちゃんって呼ぶとか。
そうなんだ。
それはね、あのちゃんとファンの間で連絡が取れてるんですね。
え、へ、まあ、
他のね歌手でもみんなそうだよ。ファンと一体になるっていうのがあって、
へ、
もう絶叫してたね。鉢巻きしたりね。
鉢巻き。
そう。
なんか鉢巻きって言ったら秋葉原の鉢巻きを巻いてリュックを背負ったオタクみたいなイメージじゃないです
割と正統派だよね。
あ、でも男の方のファンの方ってなんか正統派って聞くような気がする、
うんうんうん、守ってあげるみたいになっちゃったりね。そういう意味では真面目だったけど、
うんうん、
一生懸命ね応援してました。
どなたを応援してたんですか。
僕はのスーちゃんですね。
スーちゃん、ランちゃん、スーちゃん、ミキちゃん、うんうん、
よしこのよしは好きっていう字だから、
うんうんうん、
スーのがいいってことでランスーミキになったんだね。
そうなんだ。
レコードデビューする前に1年間、
うんうんうん、
マスコットガールみたいなことで始まってるのね、キャンディーズは。
へえ。
ぜひあの皆さん YouTube などで検索していただきたいんですが、
ほう、
紅白歌合戦に出ています南沙織さんの純潔、その、ま、動画を見ていただくと、
はい、
後ろでパンダのぬいぐるみと一緒に踊ってる3人がいます。
ほう。
これが彼女たちが初めて紅白歌合戦に出てる時ですね。
へえ、ちょっとレアな話ですね。
そうです。同じように後ろで踊ってるスクールメイツ、ここに彼女たちはいたんですね。
スクールメイツっていうのはいっぱいいるんですか。
100人ぐらいいたんだろうね。テレビに出て踊ってるのは少ないんだけど、
ほうほうほう、
そこにいて、その中の3人が選ばれたと。
へえ。
なんかね、食べてしまいたいほど可愛いというところからキャンディーズとなったようですね。
それは誰が決めたんですか。
ある番組プロデューサーがそう命名したそうですよ。とにかくね、かわいいかわいいで売ってましたね。
うーん。
ただね、あの4曲目まであんまり売れなかったですね、約1年間、まあ、これかなり公になってる話ですけど、
はい、
スーちゃん残してあと2人、
うん、
終わろう
という
ようなことも出たそうですね。
ひどい、ひどすぎる。
それじゃいけないっていうことで、それまでは
ほうほう、
テレビに向かって左側にいたランちゃん、これがセンターに来ました。で画面の右側にいたミキちゃんが左側に来ました。でセンターで歌ってたスーちゃんが右に行ったんですね。皆さん分かりましたかね、今の説明。
とりあえず入れたが
皆さんよく知ってるキャンディーズです。
あ、そこからが、
そうこれが5曲目の年下の男の子、これをみんなデビュー曲と思ってるんですけどね。
はい、そうです。
先ほどのドラマでも言ったようにこれは5曲目になってるんですね、
はい、へえ。年下の男の子は聞いたことはあったんで、
うん、
あ、これがデビュー曲なんだ、そうかそうかと思ってました。
でしょ、
うん、
こっからがねやっぱり大きな彼女たちの別れ道をいい方に進んだって感じですかね。
へえ。でもなんかキャンディーズさんのその後の何の曲がキャンディーズさんなのかっていうのが全くわからないです。
その後ね、ほとんどの曲がヒットしてる。
何が一番好きだったんですか？
僕はあの、ハート泥棒という歌。
わからない。わからないです。ハート泥棒。
これもぜひ皆さん検索してください。
それは可愛い感じの曲なんですか？
あのね、基本的にみんなが可愛い歌詞なのね。
おーおーお
ー。で、途中で振りというか、右足かな、
うんうん、
クッてこう前出す瞬間があるの。曲の合間で。
うんうんうん、
その振りがなんか可愛くてね。
うん、オタクだ
あ、じゃあそういうのが好きでね。
へえ。
でこのキャンディーズがそこからみんな知ってるっていうのは、
ほうほう、
それまではね、あのファンの方が年上で、うん、キャンディーズの3人の方が年下っていう感じで売ってたのね、うんうん、でも実際のファンはキャンディーズより年下だったりなんかした。
え、そうなんですか。
そこで3人の中で一番年上のランちゃんがセンターに来て、
ほう
ほう、ファンの方がちょっと年下と、
ほうほう、
お姉さんたちっていうキャラクターにちょっと変えたんだね。
ほう。
で曲も年下の男の子にしたと。
へえ、そうなんですか。
こっからはゴンゴン売れてね、春一番とか結構かかるでしょ。春先になると夏が来たとか卒業見舞い申し上げますこういう歌がねどんどん流行って、最後にねそれまで歌った曲のタイトルとか歌詞を盛り込んだ微笑み返しっていうのを引退の直前に歌ってるの。
微笑み返し。
ただその一箇所だけね、
はい、
ファンとしても下せないぞというところがあって、
うんうんうん、
三叉路で別れるというような歌詞があるのね。この歌詞では歩いてきた道が三本に分かれるっていうふうに表現したいんだけど、三叉路ってさ歩いてきた道を一本目だから二つにしか分かれないってことになっちゃうよね。
ほうほう。
誰か一人は戻ってんだろうって思ったんだけど三人が分かれていくためには普通に十字路になってて、
うん
うん、3人それぞれの方向に行くっていう風にしないと変でしょ。三叉路って3本しか道ないんだから、
うん、難しいって分からない
昔はね、あの紙テープをコンサートで投げるとかって、それは分かるよね。
紙テープ、え、なんか
知らないか。
え、知らないです。パンとか投げるのは見たことあります。
パン、
パン、
パンって食べるパン、
帰れみたいな、そういうのしか分かんない
応援だっていうの。
あ、そうですね。
客席からステージ上のアイドルに向かって紙のテープを投げるのよ。
うん、
よくあの船で出航するときに
投げるでしょ。こう流れてますね。
あれを投げると内側に芯がついてるの。それにこうテープを巻きつけてるんだけどね、
うんうん。
それがステージ上の人に当たっちゃうでしょ。普通に投げて外側をファンが持ってる、
うんうん、
内側がアイドルに近づいていくってことだから。
ほうほうほう。
最後に芯が当たっちゃうじゃない。なので芯を取って投げるとかね、みんなその辺からね応援の仕方もあのアイドルに怪我させちゃいけないとかね、
礼儀正しい、
そうそうそう、
優しい、
なんかねそういうアイドルとファンっていう関係がねありましたね、70年代。
おー、なんかちょっといい話ですね。今はなんかステージ上でそのアイドルの方に声をかけたりとかそういう会話でしか見たことないんで、その気配りみたいなのは見たことないかな。
ファンがですね歌ってるステージの前まで行って花束渡したりしてる時あるんですね。
え、そんなこと許されるんですか。
でそのさっき言ったスーちゃん
がスーちゃん
ステージの前まで出てってそれを受け取ってるの、しゃがんで。
へ
え。なかなか歌で踊れない状態になってると、
うんうん、
スタッフがそのファンをラグビーのタックルのように沈めるのがね映ってます。
かわいそう、かわいそうだけどすごい見たいです。
これもぜひ皆さん検索してください。
はい。
ピンクレディっていうのがちょっとダブるんですけど、
はいはい、
出てきました。
知ってます。 UFO ですね。
そうですね、デビュー曲は UFO じゃありませんけど、
え、あ、またこれも違う感じで、
ペッパー警部よですね。
あ、知ってます。歌はわからないですけど。
でやっぱりあの踊りと歌があるんだけど、
う
ん、もっとそのショーアップしてる状態になったんですね。女の子じゃないのね、もう。
どういうこと。
身近なアイドルじゃない感じになっていくのね。
ああ、なるほど。
もっとスターという位置づけに になっちゃうっていうのかな、でレコード会社とか所属するプロダクションだとか、
うんうんうん、
テレビ局だとか、うんうん、それがいろいろ組んでやっていくっていうやり方がね大成功してる状況になるのね。で本人たちはもう全然、まあ、寝る間もなく移動して歌ってを繰り返してるからどんどん、まあ、疲れちゃうよね。かわいそうだったぐらいにタイトだったのかなって思いますけどね、
ファンとして。
まああまりファン、
あ、ファンじゃない、おっとっと、
一般的な、
一般的な感じとして、
うん、
へ、
でも女の子にはね、あのピンクレディの方が受けてましたね。休み時間とかみんな振りを真似してるのはね、ピンクレディの方が多かった。
男の子受けをしていたアイドルさんって誰なんですか？
有名なのが、まあ、山口百恵、
うんうん、
ここでまた一人用のアイドルの売り方っていうのがなんかいろいろノウハウが溜まってって、それが一番うまくできてたのが松田聖子、この辺じゃないでしょうかね。今多分そんなこともできないんだと思うけど、完璧でしたね、売り方がね。女の子も聖子ちゃんカットなんてね、
ヘア
スタイルも流行ってました。
うんうんうんうん、
アイドルとしては大成功でしょうね。その後、まあ、アイドルはしばらくいました。その一人からまたグループに変わってって、
うん、
おにゃんこクラブとか、そういうグループ系のアイドルにまた変わってったっていうのはありますけどね。
ちょっとなんか繰り返しみたいな感じな気がする。
いいこと言いますね。
あ、本当ですか？
それでこの番組をやろうと思ったんです。
素晴らしい。
70年代が戻ってくるぞという感じがあって、
ああ。
それを知らない人にこんなことがありましたよっていうのを、
はい、
お知らせして、
はん、
検索のきっかけになればなということで、勝手なことを喋らせていただいております。
はい、でもちょっと喋りすぎです。おほほほ。この太鼓の音って何ですか？
いいでしょ、お祭りです。
お祭り。
そう、ゆみちゃんが福岡出身、
はい、
お祭りの大好きな福岡の皆さんにちなんでということで、ちょっと祭り気分も感じていただければなと。
なるほど。
いうことでちょっとかけてますが、あの自然に聞いていただければと思います。
はい、
ここからはゆみちゃんのこといろいろ教えてもらいたいと思います。簡単に自己紹介してください。
はい、じゃあ改めまして、マインズエンターテインメント、ちょっとおっとりな谷崎由美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そんなこともう知ってるよっていうの思うこといっぱいあると思うんですけど、
はい、
すいません、私が勉強不足な部分あるので、
はい、
いろいろ聞いちゃいます。
あ、ぜひ。
福岡出身ということで、
はい、
これ皆さんもご存知のことですけど、
はい、
きっかけはなんでこの役者さんになろうというふうに思ったんですか？
そうですね、元は声優さんになりたくて、声優さんの専門学校に福岡2年通い、そこでちょっと出会った先生に教えていただいた事務所さんが今の事務所さんで、まあ最初は声優をやりたいなと思いながらも、だんだんだんだん勉強していくうちに舞台の方を練習して本番に出させていただいて、あ、なんて楽しいんだろうと。お客さんが直接に泣いてくださったり笑ってくださったりするのを肌で感じるのが舞台だったので、
うん、
あ、なんで楽しいんだろうと思ったり、映像のテレビのカメラを通しての練習をしたりとか、演技の練習をしたりしているうちに、あ、こういうものもあるんだとか、ダンスをやったり、今日舞をやったりもしてるんですけど、うん、そういうものをやっていくうちに、芸能のお仕事ってすごく大変だけど、出来上がった時にすごく嬉しくて、よかったよって、全く知らない方々からこう言っていただくと、あ、やっててよかったなってすごく思うところがあるので、役を作ったりとか、こういうことをしないといけないよって言われるのは大変ですけど、やっぱり出来上がった時の喜びが今までにないぐらい嬉しい、感動するものなので、最終的には谷崎由美に任せてよかったよって 言っていただける役者になりたいなと思って日々精進しております。
いいですね。
ありがとうございます、
うん、あのこの前、はい、舞台を見せてもらいました。
ありがとうございます。
ほぼ真正面にいたんですけど、
おっと、
まあ、客席側の方はあまり見えないんですよね。
そうですね、
ステージの上からはね。
はい、
あのなんか目が合ってる感じがしてドキドキしました。
おっとっと、何
かこう勝手に伝わってきましたけど、
おほ、
勘違いですか？
多分勘違いです。
ですね、はい、
はい、
あのまずそんな由美ちゃん、
はい、
まあ、役者さんやってると、
はい、
辛いこともあるけど嬉しいこともいっぱいあるでしょ？
いっぱいあります。
最近ではどんなことが？
最近は実はファンレターをいただきまして。
おっと、すごいね。嬉しいね、それ。
もう嬉しくて嬉しくて、茶色い封筒でいただいて、頑張ってくださいと、いつも応援してますっていう言葉が書かれていて、感動しちゃって泣きましたよ。
いいですね。このファンレターを出したその人は第1号ですね、は
い、そうなんです。ありがとうございます。
それでそんなに由美ちゃんの心に響いたと。
はい、
これあの2番手3番手出遅れましたけど、皆さんもファンレター出しましょう。
待ってます。
あのメールで出すのは簡単なんだけど、
はい、
あえて便箋に迷いながら、うん、言葉を綴っていくと、書き直しちゃったりなんかしてね、失敗したってね。
そうですね。
でもそんな思いが詰まったファンレター、嬉しいですね。
嬉しいです。
お返事は書いたんですか？
書きました。
お、
私も何度も何度も書き直し。
いいですね。
もう嬉しくてたまらないです。
これは由美ちゃんにとって宝物になりますね。
もちろんです。ありがとうございます。
なんか辛い時はそれを胸に抱いて頑張ろうっていう気持ちになれますね。
やっててよかったと思って、あ、もっと頑張ろうっていう気持ちになってて、お手紙を大事に持っております。
あ、私も書いちゃいましょうかね。
うん、部長はちょっといいですね。そうですか。
じゃあですね、今度は好きなこととか得意なこと、
はい、
教えてください。
好きなこと得意なことは楽器です。
おお、どんな？
クラリネットというちょっと縦笛みたいな黒
い
ものがあるんですけど、それをこうちょこちょこ吹いて楽しんでおります。
昔からやってたの？
高校の時に、まあ、部活に入って吹奏楽部に入って吹き始めたんですけど、
はいはい、
歌だと歌えないキーまで上がっちゃう、高いところまで上がっちゃったりとか、はいはい、
うん、
バッハとかベートーベンとかわからない曲を聞くことによって、あ、この曲っていい曲なんだと思って吹いたりしてて。
じゃあ結構吹けるんだね今。
たしなむ程度に。
たしなむ程度。そうですか。
はい、
どこかでねそれ披露できる、
そうです、ね、
ところがあるといいですね。
うん、
ファンも聞きたいですね。それはぜひ
ぜひぜひ。
他にはどんなこと？
他には私占いが好きで。
占い？
そうなんです。
何占いっていうの？
猫の夢を最近見まして、
はいはい、
あ、猫だと思って、その携帯に夢占いっていうそのサイトがあるんですけど、
うん、
猫って入れると、その猫に、猫の夢を見た人はこういう心理状態だよっていうのを検索できるんですよ。
それはどういう心理状態なんですか？
愛が足りないらしいです。愛を欲しているらしいです。そういうのがあったりとか。でも今は誕生日占いが、
ああ、よくね聞きますね。誕生日っていうのは、
誕生日いつですか？
私は5月22日ですね。
私誕生日辞典を持ってきてるんです。
誕生日辞典？それは本ですか？
分厚い本。
ああ、これをいつも持ち歩いてる。
そうですね、結構持ち歩いて会う方に誕生日を聞いたりしました。
それってどうなの？変じゃない？
変、まあ、そんな毎回毎回調べないですけど、ちょっとこう仲良くなったりすると、
うん、
実は相性とか載ってるんで見たりするんですよ。
はい、
5月22日
はい。私どんななんですかね？
秋っぽいので刺激のある仕事をと書いてありますね。
あ、
はい、
じゃあ由美ちゃんはどんな感じ？
私は4月2日生まれなんですけど、開拓者精神と創造力的な才能の持ち主らしいです。進歩的な考えの持ち主と書いてあります。あ、4月2日って 皆さん知っていますか？実はガチャピンとムックの誕生日なんです。すごい、私ガチャピン大好きなんですよ。
あ、なんで？
え、だってあの緑が可愛いじゃないですか。
あ、まあね、なんか癒されるよね、
う
ん、
癒されます。
目標にしてるのはガチャピン？
いや、さすがにないですけど。まああんな可愛らしいマスコットキャラになれればいいですね。
そうですね、
はい、
うん、
短所も書いてあります。疑い深い、自信がない、人に追従する、神経過敏である、わがままである、傷つきやすい、人を騙そうとする。
ちょっとなんか違った意味で魅力的な感じがそこには描かれてる感じしますね。
何ですかそれは。ちょっとなんか変態発言ですよ。
いや、決してそういうことではありません。じゃあ長所の方、
長所の方
教えてください。
長所は協力的である、親切である、機転が利く、受容力が豊か、鋭い洞察力を持つ、協調性がある、善意に溢れている。
完璧じゃないですか。
なんかすごいいい人みたいですね。
はい、じゃあね、まあ今、
うん、
役者やってますけど、
はい、
どうですか？
いやー、大変ながらもやっぱり楽しいです。例えば舞台を踏むのでも、もう何から何がわからない、この役はどういう感情でどういう育ち方をしたのかって考えると、やっぱりいろいろありすぎて絞っていくこととか、まあ技術的なものもやっていくと大変なんですけど、やっぱり最終的にこう舞台が終わったりとか、お仕事をいただいた後に得る価値観というか、
うん、
あ、よかったなって思えるところは嬉しいというか、っていうより最近は意識が変わってきて、
うん、
まあ身なりを気にしたりだとか、喋ってる間にこういうことを考えながら、まあ役者としてこう見られる、特に今オーラとかはすごい気にしているんですけど、そういうものってもっと人間性ができないとダメなんだろうなと思うところがあるので、もっと自分に自信を持つだとか、普段の生活というかそういうものから生まれていくんだろうなと思うので、人間性をちょっと高めていこうって思っているところはあります。
内側からどんどんレッスンしてるんですね。
そうですね、
谷崎由美だんだんここにできてきているという感じなんですね。
そうですね、着々と。
おお、いいですね。
ありがとうございます。
このことだけは覚えておいてくださいっていう、なんかファンにメッセージありますか？
うん、名前覚えてください。
そうね、名前覚えて、
そうです、検索をしていただければ出てくるので、おっちょこちょいな谷崎由美ですけど、応援よろしくお願いします。
はい
はい。愛しのセブンティーズ第2回、谷崎由美と
嬉しのがお送りしました。
はい、楽しかったです。
あの、由美ちゃんのいろんなことを知ることができました。
はい、
これからもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは皆さん、また聞いてくださいね。バイバーイ。